お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙1章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙の学びをしていますが、この書簡の最初の部分は教理的な部分です。最初の10章は、キリストが旧約聖書の制度よりも優れておられることを明らかにしています。またこの書簡の最後の部分は、キリストがより優れた恩恵と義務とをもたらされることを示した実際的な部分です。ついでながら使徒パウロは、彼の他の書簡の中でもこのパターンに従っています。つまり教理的な面とその後実際的な面を取り扱うというパターンです。私の意見ではこのヘブル人への書簡はパウロが書いたという証拠が十分にありますとマギー博士は述べ、さらに次のように結んでいます。私はヘブル人への手紙の著者については独断的になることはできませんが、私たちは神様の御霊が私たちにくださった神様の御言葉を取り扱っているのだということは断言することができます。疑いなく聖霊がこの書簡の著者であられるので、人間の著者と書かれた日付は二次的なことです。ヘブル人への書簡は神様の御言葉の中でも最も偉大な書簡の一つです。私が自分はこの偉大な書簡を取り扱う価値がない、あるいは十分ではないというとき、それは口先だけの信心深げな言い方をしているのではありません。だからこそ私は4人のとても立派な解説者たちにこの書簡を紹介してもらったのです。4つの異なった見解から一人一人がイエス・キリストのご人格を強調するという一つのポイントにたどり着きました。ですから私は主が神様の御霊が来られるとき、御霊はキリストのことを私たちに知らされると言われたときの主イエスの約束を宣言します。ヨハネ16章の12節から15節にはこのように書かれています。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。この書簡は二つの大きな制度、つまり旧約聖書と新約聖書の制度の交わる時点に立っていたところのヘブル人の信者たちに当てて書かれたものであるということを念頭に置く必要があります。法の制度は終わりに来ました。一度はとても意味が深かった宮での生贄は今意味がなくなりました。この書簡がとても明確にしているように、神様が以前に要求されたことを信者が行うことは、今は実際に罪となりました。ヘブル人への書簡の教えは、すべての世代のすべての民族のためのものではありますが、 ヘブル人への書簡はヘブル人の信者に宛てて書かれています。今日この書簡はあなたにとっても私にとってもとても意味のある書ですが、でも私たちはこの書簡がヘブル人の信者に対してヘブル人の信者のために書かれたものであることを念頭に置く必要があります。例えばキリストは預言者よりも優れた方であるということはヘブル人に対して特に意味のあることなのです。ヘブル人への手紙一章の本文に入りますが、一節、神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この説、そしてこの書簡自体が神という言葉で始まっていることに気づかれたでしょうか。この書がその上に立っている一定の前提があります。幾何学を勉強するときにはそこから始めなければならない一定の定理または原則があり、もしそこから始めないなら何一つ始まりません。もし2たす2が4にならないなら、数学に関する限りあなたは途方に暮れてしまうはずです。直線は2つの点の最短距離です。これは証明されている事実であり受け入れられています。この事実が確定されたとき、私たちは先に進んで何か他のことを証明することができるのです。ヘブル人への手紙の中で著者は創世記でと同じように全く神様の存在を証明しようとはしていません。どちらの書も神様がおられることを想定しています。聖書は神様が存在しておられることを証明しようという努力は全くしていないのです。今日神学校にはそれによって神様が存在しておられることを証明することができる哲学的なシステムを立て上げようとするクラスがあります。そしてそのようなクラスを取ることは大きな時間の無駄であると思います。もしあなたが外に出て行って山々を見上げたり、海岸に行って海を見たり、天を仰ぎ見たりして作り主がおられるということを認識できないのなら何かが間違っているのです。詩編19編の一節にはこのように書かれています。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。もしも神様に作られた宇宙が作り主についてあなたに何かを語っていないのなら、あなたの考えの中にはとんでもなく間違った何かがあるということです。神はいないと心の中で言う者は愚か者です。詩編14編の一節にはこのように書かれています。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。ヘブル人への手紙一章一節にある第二の過程は神様が語られたということです。神様が知的なお方であり、神様が人類に一定の知性をくださったということを実感すれば、私たちは神様からの啓示を待つべきです。作り主が私たちにメッセージをくださるということこそが論理的です。神様はすでに私たちとコミュニケーションをされたんです。そして私たちが持っている啓示は霊感された神様の御言葉です。ヘブル人への手紙の最初の節は、私たちに与えられている聖書が神様によって霊感されていると想定しています。著者が言及している啓示は私たちが今日手にしている旧約聖書の啓示のことです。 ヘブル人への手紙がとても荘厳なギリシャ語で書かれているために、この書はパウロが書いたものではないと感じている人たちがいます。ヘブル人への手紙はギリシャ語の名人によって書かれました。他の言語の訳では失われてしまっている滑らかさと美しさがあるのです。この書の一番始まりには二つの言葉の言葉遊びがあります。多くの部分に分けという言葉はギリシャ語ではポルメロスという言葉であり、またいろいろな方法ではポルトロポスという言葉です。ポルメロスとポルトロポスはまるで英語の詩のように韻を踏んでいるように響きます。でもここには美しさ以上のものがあります。多くの部分に分けというのは私たちが考えるような時のことを語っているのではありません。強調点は神様がモーセを通して語られたことにありますが、その前にも神様はアブラハムに語られました。神様は明らかに夢を通し、また主の御使いを彼に送られてアブラハムに語られましたが、神様がアブラハムに語られた時には、モーセに語られたことを語られたのではありませんでした。神様はアブラハムには何一つ律法のことは語られませんでした。神様はアブラハムには十戒をお与えにはなりませんでしたが、後にモーセには十戒を与えられました。もっと後になってからは、神様はダビデに救い主となられる王なる方が、彼の系図から出てくることを語られました。そしてダビデが年老いたとき、彼は自分の救い主となられる王なる方が自分の系図から来られると言いました。神様はその情報をモーセにはお与えになりませんでしたし、アブラハムにもお与えになりませんでした。事実、神様はモーセにイスラエルは地上の王を持つべきではないという定めをお与えになりました。なぜなら神様が彼らの王となられるからでした。ところが神様は人間の心とやがてイスラエルが周りの国々と同じように人間の王を欲しがることを知っておられました。そのような時に神様がどのように働かれたかは驚くばかりです。神様は彼らの求めに応じられましたが、彼らの魂を痩せ衰えさせられました。神様はそのことを救い主であるメシアをこの世に送られる手段として使われました。この最初の説は、神様がご自分のすべての真理をアブラハムにお与えになったのではなく、長い年月にわたって様々な人たちを取り扱われるときに情報を付け加えられたのだということを私たちに語っています。そして時が満ちて神様はご自分の御子を送られました。このように聖書の中には真理の進展があるのです。またいろいろな方法でとは、神様がさまざまな方法を用いてコミュニケーションをされたことを意味します。神様は夢でアブラハムに現れましたが、モーセには律法をお与えになりました。後になって神様はヨシュアと一定の約束をされました。神様は夢を通して語られ、律法を通して語られ、型を通して語られ、儀式を通して語られ、歴史を通して語られ、詩を通して語られ、そして予言を通して語られました。神様はこれらすべての様々な方法を長い時間にわたって使われました。およそ45人の著者を使って、およそ1500年にわたってご自分の御言葉を伝達されたのです。ヘブル人への手紙の著者はこの時点で私たちになかなか素晴らしいことを言ってくれています。どうでしょうか。あなたは立ち止まって何人もの著者がいることが聖書を素晴らしい本にしているのだということを考えたことがあるでしょうか。シェイクスピアの作品は人間の水準からすると偉大なものでしたが、 彼の作品の著者はシェイクスピアただ一人でした。一方、神様は聖書を書くのに多くの人間の著者たちを使われました。神様はさまざまな背景のさまざまな能力を持った人たちを使われました。その中の一人、シモン・ペテロはギリシャ語があまりうまくありませんでした。でも私は彼のことを非難したりはしません。なんなら、私も9年間もギリシャ語をやったのに、シモン・ペテロよりもずっと下手だからです。でもそれにもかかわらず、神様はペテロを用いられましたとマギー博士は述べています。またヘブル人への手紙の著者はギリシャ語の名人でした。パウロがガラテヤ人たちやコリント人たちに手紙を書いたとき、彼は実際的なところに降りて行きました。彼はその中では人々が水辺の町で使っていた言語を使いました。パウロは水辺の町にいたことがあったのです。なんなら彼はよく船で旅をしたからです。それに比べると、一方ヘブル人への手紙は芸術的です。この書簡は、神はという荘厳な出だしで始まります。その前に、神様が存在されることを証明しようとすることは何一つありません。もしあなたが神様の存在を否定するなら、問題はあなたにあるのであって、神様にあるのではありません。あまりにも多くの哲学博士号を持つつまらない人間たちが神様の存在を否定しますが、その人たちは一体何様のつもりなのでしょうか。その中の一人のちっぽけな人物を神様の横に置いてみると、なぜ神様がご自分が誰であるかを彼に説明するような時間の無駄をされなかったかがよくわかります。もし誰かが神様に近づこうとするなら、その人はまず神様がおられることを信じなければなりません。またここには、昔父祖たちに語られましたと書かれていますが、この説で言及されている父祖たちとは誰のことでしょうか。それはアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨシュア、モーセ、ダビデ、イザヤなどの人々です。彼らこそが父祖たちですが、彼らは私の父祖たちではありません。そしてあなたの父祖たちでもないと思います。明らかにこの手紙は、アブラハム、イサク、ヤコブを自分たちの父祖たちと呼ぶことのできる人々に宛てて書かれたものなのです。これがこの書簡がヘブル人への手紙と呼ばれている理由です。それにもかかわらず、神様は異邦人の神様でもあられ、私たちはそのことを感謝することができるのです。昔父祖たちに預言者たちを通して語られましたと書かれていますが、預言者とは神様の代理として語る者のことであり、神様の代理として語るときに彼は将来のことを語ることができました。神様は預言者であった多くの人々を通して語られました。彼らは大変素晴らしいメッセージを語った大変素晴らしい人々でした。彼らすべてが一緒になって私たちのために旧約聖書をくれたのではありますが、最善のことを言っても彼らはあくまでも部分的な啓示を書いただけに過ぎないのです。でも今私たちは神様が最終的に完全にそして確かにご自分の御子にあって語られるのを見ていきます。ヘブル人への手紙1章の2節、 この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。今神様はついにご自分の御子を通して、文字通り御子によって語られました。あるいはウェスコット博士が言ったように、神はご自分が御子であるというご性質を持った方によって作られたんです。神様はご自分の御子を通して語られました。もし神様がこの瞬間に天から語られるとしたら、もうすでに言われたことを繰り返されるはずです。なぜなら私たちはイエス・キリストにあって神様がこの世に語られた最後の言葉を持っているからです。ここにはこの終わりの時に私たちに語られましたと書かれていますが、神様が旧約聖書の時代に預言者たちを通して語られたのと同じ人々を指している私たちという言葉はとても重要です。これはヘブル人の信者たちのことです。父なる神様が天からマタイ17章の5節で、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいと語られましたが、父なる神様がご自分の最後の言葉を主イエス・キリストにお与えになりましたから、この言葉は私たちにとっても最後の言葉です。御子によって私たちに語られましたと書かれています。ですからキリストはすべての旧約聖書の著者たちよりも優れたお方です。なぜなら主のうちに啓示が満たされているからです。主は旧約聖書のすべてを成就され、主ご自身が神様の最後の言葉を人間に語られます。2000年以上前にこの地上におられた時に、キリストイエスがヨハネ16章の15節にあるように、御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言われました。ですからヨハネやヤコブや医師ルカやパウロやペテロやその他の新約聖書の著者たちを通して神様の御霊が語られ、私たちに神様からの完全な啓示を与えてくださったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストは預言者よりも優れておられるというテーマで、ヘブル人への手紙1章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。